12月21日配信分でーす。あー、もうすぐクリスマスってことですね。
うわー、もうすぐクリスマスだね。
ねー、もう東京の街の至るところにイルミネーションがね、
はい、
ありますよね。
はい。
なんかさ、この前東京タワー見たら、
うん、
なんかいつもとライト、な、夜みたいな。
はいはいはいはい、は
い。
なんか
いつものライトアップとちょっと違う
ね。東京タワー変わるんだよね、なんかね。うん、
なんか、でっかいツリーみたいになっててさ、おー、でけーツリーって普通に思っちゃった。
まあまあ三角だしね、うん、なんとなくは見えるよね、
うんうん、オープニング10秒チャレンジ。
あー、今日あれだよね、中澤さんがいないんだよね。
そうだ、すっかり忘れてた。
まあまあまあ、そこら辺は後で話していくけども、うん、ということは、
はい、ということは挑戦者は中澤くんではなくて加瀬谷くんです。
わかりました。じゃあ僕は挑戦していきましょうか。
はい、ではお題、
はい、
10秒間で今の健康状態を分かりやすくかつ事細かに説明してください。
マジで。
ではよーい、スタート。
おおむね仕事には支障がないぐらいなんですけども、ずーっとね調子が悪くてね、あの本気が出せないぐらいってところかな。だからまあ90%。
ポッドキャストチョイズレアンテナ。
どうも、最近結構いい加減なキャラクターが板についてきちゃいました、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、結構最近あの真面目腐ってますが真面目を楽しんでます、平井正幸です。
はい、いやあのまあまあ、なんかこの 90% とか言ってるとこあたりがまたいい加減だよね、僕ね。特に深くねえけど、完全体ではないですみたいな感じで伝えてみました。
はい、
この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅人も、そしてマルチチャレンジ修行中の粕谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に楽しくお送りしてまいりますが、
はい、
今回は中澤雅人はね舞台の本番ですよ。
マジで、マジかよ。
無限製作所のカフェ公演カフェ魔法ロバザラストオーダー東ですね。
中澤がメインってことですね。
そうです。でさすがにねやっぱね主役ってことは、
うん、
まあまあまあ大変ですよ、いろいろ
いろいろね、
いろいろもろもろ大変ですから、あ、今回はちょっとお休みということでね、
はい、
もう2008年の最後の本配信なのに中澤さんがいないですけども、まあ、元気にお送りしてまいりたいと思います。
はい、
ぜひ皆さんね、あの31日のおまけ配信はありますの で、
うん、
でそこには多分中澤さんもいますので、カフェ魔法ロバを見た感想とかはねぜひ送ってほしいですね。
ですね。
はい、さあということで中澤さんがいない説明はもう終わりましたので本編に入ってまいりたいと思いますけども、
はい、
あのね、うん、先日、うん、僕が会社でやってるブログで、
うん、
あの正式にまあ発表したんですけども、あの今働いてます株式会社サムライファクトリーがですね、
ええ、
池袋に会社があったんですけども、
はい、
それが2009年から渋谷にオフィスを構えることになりまして、
渋谷進出、マジで
渋谷進出ですよ。2009年の最初の営業日から渋谷です。
ってことは、
ってことは僕も渋谷人ですよ、
うん、マジで
やっちゃったね俺。
渋い
谷ですよ、
ね、
渋い粕谷で渋谷ですよ。いや略して渋谷です。いい加減
なんか誰かと、ね、
渋谷じゃないところが ね、まだ僕もジャニーズじゃないところがあります。すんげえ
いよ。
いやもう本当にでもね、そう会社でやってるポッドキャストでもまあこんな感じですよね。いい加減にやってますけども、
はい、
まあそう、それで渋谷に進出してね、まあ、空気が一気に変わるじゃない。やっぱ池袋と渋谷って空気違うじゃない。
まあね、なんだかんだ言ってね。
うん。で、まあ、こうなんか、渋谷の方が、もうちょっと大きくて、
うん、
で、こう、文化により、こう、なんて言うんですかね。
うん。
文化がより集まってる。
ああ、
まあ、イメージが。
文化村通りがあるからね。
そう、うん、あるわけですよ、
うん。
池袋っていうのはどっちかっていうと、サブカルが結構強いんだけど、
ああ。
じゃあ、もうちょっとこう、メジャー進出みたいな意味合いがあって、
ほう
ほう、で僕もちょっとね、個人的に考えてさ、
うん、
なんかまあ2008年は本当に東京アナウンスアカデミーに通い始めて、
うん、
でまあ基礎をやったりとか、
うん、
でまあ修行ですよね、
うん、
をしてきたと。 で、まあ、2009年3月ぐらいに東京アナウンスアカデミーも一応卒業するわけで、
うん、
そうだな、じゃあ2009年ももう何かしらこう、新しい自分の一歩をね、
うん、
踏み出すきっかけになるんじゃないかなっていうのね。
ニュースタイル。
そう、ちょっと考えてるわけ。ニュースタイル。
うん。
うん。なんか思い浮かぶかと思ったら思い浮かばなかったけども。
そのまんま。
う
ん、
そう。それで、僕が今、そのじゃあ2009年、どういう方向が、あるかなっていうのをちょっと考えたところがあって、うん、でその東京アナウンスアカデミーでね、
うん、
最近よく CM ナレーションの原稿っていうのを読むわけですよ。でまあアナウンサーと違って結構 CM ナレーションって演技に近いナレーションなのね。まあセリフ調の原稿があったりとか、まあ、もろドラマだったりもするじゃない、
うん、
でそういう CM ナレーションの原稿を読んでるときに、カスヤ君結構 CM ナレーションはいい感じだよねって褒められることが多くて、でまあ得意不得意とか好き嫌いは別として、
うん、
結構この丸い声、優しい表現が得意な声だから、うんうんうん、まあ CM ナレーションには合ってるのかもなってちょっと思ったんですよ。
ほう。
でまあ本当に事務所とかも決まってないし、まあ今のところプロとしてそういう仕事は受けたことないけど。まあ、これからオーディションをしていく方向性としては、結構その CM ナレーションとかも行ってみてもいいんじゃないかなってちょっと思い始めて
ん。うん。
で、また、会社員ってさ、
うん。
その、じゃあ、明日、15時ぐらいからどうとか言われても、仕事がみたいになるじゃない。
うん。
なるところを、まあ CM ナレーターって結構、その日本番に集中できるから、
うん、
そういった意味ではなんか副業っていうのかな、まあ両立っていうのがね、
うん、
もしかしたらできる可能性が見えるのかなとかもちょっと思ってて、
うん、
で今の会社も結構やっぱね、まあ1年もうすぐ1年半ぐらい働いてますから、やっぱ愛着もあるしね、
うん、
で今の仕事も嫌いじゃないのよ、
うん
うん、結構会社の広報っていうか宣伝部長とかね、宣伝隊長みたいなの。おお、ダースベイダーだ。この野郎、ブン、ブン、ブン、ブン、あのね、あのね、まあまあまあまあまあ、先が見えないネタをやっていくのやめよう。
ああ、それはごめん。
確かにね、確かに僕今、トークでも、見えない未来の話をしてたけども、ちょっとね、先が見えなさすぎてね。
ちょっと、宇宙戦争まではいかなかった
。そう、危うかった、危うかった。もう宇宙に出る前に大気圏で消滅しそうだったから、だったったから、たどたどしくなって。
たどたど。
そう、だからそういうね、こう、まあ、今まで考えなかった、新しいことっていうのにも、ちょっと目を向けてもいいかなって思ったんだよね。
うん。
うん、そういうのをね、まあ本当に、こう、12月21日、2008年最後の本配信ということで、ちょっと僕はそこら辺をね考えてみたよっていう、うん、まあ、真面目な年の瀬っぽい感じじゃん。
お、
今年1年をややまとめて、
うん、
来年にちょっと期待をこう投げるみたいなね、うん、感じですよ、
うん、
そんな感じを僕は考えてるんですけど、
はい、
その平井さんは、うん、なんかまあざっくりとね、
うん、
そのなんか具体的にさ別に仕事が決まってる決まってないかとかはまあ本当にわからないじゃない、まだ2008年だし、
うん、
だからそういった意味でざっくりと2009年にもう新たにこういうところを開拓したいとかさ、そういうところがあったりはしないのかな。
そうやね、新たにっていうか、まあまあまだまだまだ仕事がね、
そうだね、まだフリーターがメインだもんね。
そうやね。
フリーターの傍らモデルやったりみたいな形があるからね、うん、
だからまあその今の自分のその役者なりモデルなりのフィールドを、
うん、
まだまだ開拓しきれてないから、
はいはいはい、
そこをもうちょっと突き詰めてやっていこうと思うんだね。
まあそうだね。それは最初からまあそう言ってるんだよね。うん、
がしかし
ってことだろ。がしかし、そうそう。
がしかし。
それプラス、みたいな。新たに、みたいな。うん。
アルファってことだよね、
うん。うん。例えば、ダンスもできるようになるとか、そういうなんかさ、新たにこっちもちょっと見てみようかな、みたいな、
うん。うん。まあ、そうやね。今そんな、これっていうのはないんやけど、
うん。
まあいろいろ世の中っていうか世界を見てみたいなとは思ってるんですよ。
うんうんうん、旅？旅？
旅？
旅に出る？
旅ではないな。なんかいや最近ねまあ本を結構読んでるんですが、
あ、はいはいはい、ミックスブログにも書いてあったね。うんうんうん、
あ、まだまだ自分の知らないことはたくさんあると、
うん、
もう思いましてね。だから、まあ、本を読むのもそうやけど、まあ、映画なりな何か舞台なりを見て、
うんうん、
もう感じたものを自分の中に取り込んで、それをまた提供、他の人にも提供していけたらいいなとか思うんですよ。
なるほどね、うん、そうか、吸収したいっていうのがあるよね。
そう、
うん、もっともっと吸収したいね、うん、
吸収して、その吸収したやつを表に出せる場所で出す
っていうね、うんうん、そうか、そういうことだよね。だから平井さんは表に出す場所に関しては昔からやっぱ役者っていうのが一番核としてあるわけだよね、
うんうん、
だから2009年はその役者として核を広げるために吸収ももっとしていきたいってことだね。
そう。
ああ、なるほどね。じゃあ、うん、あれだ、平井さんはもっとこう、なんか、いろいろ紹介された方がいいんだ。
紹介？
なんか、例えばさ、
うん、
まあ、こういう舞台があるよ、面白いよとか、
うん、
そういうのは、なんか、舞台とか映画っていうのはさ、
うん、
なんとなく耳にしてても、
うん、
そんなにやっぱこう、決め手とかさ、ないといけなかったりするじゃない。
そうやね。やっぱり自分の好みのうちでしか、
うん、そうそうそう、
動けないからね。
自分が好きなものを見に行っちゃうんだよね、
うんうん、
それをなんか誰かから誘われて行ったりとかすると、
うんうん、
新たなところが見えたりするよね、
うん、
まあ、そういった意味でね、カフェマホロバーとかもね、見に行けたらよかったね。
ね、
うん、
過去形になっちゃった
ちょっとね、うん、まあ、本当に年末ってこともあってさ、
そうやね、
まあ、フリーターもそうだし、うん、普通の会社員もそうだけど、
うん、
まあ年末忙しいじゃない
忙しい、
本当にね、うん、だから それこそ今まさに中澤雅人はこの収録時にも芝居でかなり佳境に差し迫っているわけですよ、
うん、
それと同時進行で僕らはこのラジオをやってるわけですよ。まあ、そういった意味でね、時間の都合っていうのもなかなか難しいところがあるね。
スケジュールのやりくりがね。
そう。やりりん、くりりんがね。
うわぁ、懐かしい。
懐かしい無人くんだよね、
うん。前髪がこう、やりとくりくりってなってるやつ
だ。そうそうそう、やりりん、くりりんね。もしかしたら平成生まれの人知らないのかな、これ。
知らないんでないかな。
そうだよね。だって、金融関係の CM だからあんまりゴールデンタイムやってなかったしね。
うん、
そういう CM があったんだよ。やりりん、くりりんでちょっと検索してみて。うん、
はい、
まあ、そういった意味でね、うん、あの時間の使い方はまあうまくなりたいけど、
うん、
まあうまくなった上でそういう新たな道とかね、見解とかを広げるためにね、いろいろ有意義な成長の仕方はしたいよね。
そうやね。
あ、うん、久しぶりに真面目に喋ったな。
真面目真面目、
うん、ということで、まあ、2008年ね、
うん、
まあ本当にいろいろありましたけども、
けども
全然僕らまだまだスタートしてないので。
そうなんす、
プロジェクトワンサイズスタートしてないので、あ、プロジェクトワンサイズはスタートしてる、スタートしてるんだけ ど、
けど
それぞれ僕も平井さんも中澤さんもまだまだまだまだ始まったばっかりなので、
ひよっこです。
そうですよ。そういった意味でね、もっともっとこれから期待していただきたいと、
はい、
そういった意味で皆さんにもね、もっと応援してほしいな、
うん、
うん、応援してはい、
頑張れ頑張れ。
いや、だから平井さんの応援じゃない、これこれつい最近やったよね、このやり取り
あれやったっけ。
そう、平井さんの応援、うん、まあまあプロジェクトアンサイズ3人はそれぞれ応援し合ってるんだけども、
うん、
プラスもっとたくさんの人に応援してもらったり、
うん、
まあそれこそね、あのファンになってもらったりできるような僕らでありたいとは思うね。
ね、
うん、頑張っていきましょう。
お、
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、ちょいずれアンテナ。メールの宛先は、radio@onesize.info でお待ちしております。
掘り出し物のコーナー。
イエス！
イエス！お久しぶりです。平井正幸です。
そうだね。平井さんが掘り出し物やるのは久しぶりだね。
うん。
はい。
まあ、この乾燥が気になる季節。
冬。
はい、冬です。リップクリーム。
うん。
いかがですか？
あー、塗る人も多いです ね。はい。
ここで紹介したいのは、メンソレータムから、
うん。
発売されている、ディープモイストっていうメンソレータムの。
ディープモイスト。
はい、リップクリームなんですよ。
はい。
これは、なんか従来のリップクリームだと、円柱形ですよね。
そうですね。普通の丸い筒状ですね。うん、はい。
形がちょっと違うんです。
お、違いますね。
楕円形なんです。
あ、
楕円の円柱なんです。
なんか小判型円柱みたいな感じですね。
そうそうそうそう、
はい、
でこれ結構ね、前僕何回か言ったかもしれないけど、
うん、
あのカバンの中にそのリップクリームを入れておくと、うん、蓋が取れる、
あ
蓋が取れたり、あの勝手に回ってぐちゅーって人の中で、
はいはいはい、
あのリップクリームの本体が潰れちゃうっていうことが、
はいはいはいはい、自爆することがね、そうそうそう、あったよね。
それが今のところない。
おあ、というのも、
というのも楕円形だから。
そうだよね、そうそう簡単にくるっと回らないしね。
そうそう、
うん、あ
のこの回すところは、出すところは、うん、あの円なんですよ、
はいはいはい、
円で、あの両端になんか ガードみたいなのがついてて、ちゃんと指で回さないとあまり回らない、うん、
はい、
そうなんです。
実際にコンビニとかにも多分あるんだよね。
うん、ちょっとお高いんですけどね。
あ、ちょっと高いんだ。
多分
ディープモイストだから。
ディープモイストやからね。
ああ、
結構もうツヤツヤになるんで。
ほうほうほうほう。
ぜひ。
はい。ぜひ見かけたら。
はい。おすすめです。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ？待ってるぜ。中澤正友でした。
聞け、中澤正友のダンディーな声。
これからもよろしく。ちょいずれアンテナ。
あれだね、うん、やっぱ平井さん、僕ってさ、
うん、
結構 MC 旗だから、
うん、
自分で進行していこうとは思うんだけど、
うん、
やっぱりね、話す相手の空気をこうちょっと吸収して、
うん、
それをさらにアウトプットするみたいな、まあ、ちょっとさっきの平井さんが言ってたことをちょっと真似てみたけどでもその目の前の人の空気をさ感じ取ったのをまた跳ね返すみたいなことが多いわけですよ。だから今回やっぱり平井さんと二人でやってみて改めて思うのは、うん、平井さんと喋ってるとね、穏やかな感じになるよね。こうなんかまったり系の空気がね、流れやすいよね。
いやー、それはありがたいね。
そう、やっぱ平井さんのその穏やかなところっていうのは、うん、武器だよね。
武器、
これからも伸ばしていきたいなと思った。
あ、
うん、
うん、
さあ後半戦ですが
はい、あ、どうも、
はい、どうも、粕谷浩二です。
どうも、平井正
幸、はい、
また自己紹介
ですね、はい。
あ、ついね、ついにね、うん、おじさんになっちゃいましたよ。
あ、そうだよね、もう20代後半でね、はい、加齢臭もね、
ちょっとまた、年齢の話ではなくて、
あ、そこじゃないんだ。
そこじゃなくて、あの、おじになったわけです、
ね。あー、そっちのね。
そうなんです。
そっちのね、誰、どの方に生まれたんですか。
姉に子供が生まれまして、
はいはいはい、はい、
前に言ったっけ、なんか子供ができますよ、できますよっていうのも変やけど、あの、生まれますよって。
わかんない、ラジオでは言ってないかもしれない。
言ってないか、
うん、
まあ、その生まれたわけですよ、つい先日。
はい。
で、もう元気な、
うん、
玉のような男の子です。
うん、
見てないけど
、まあ、なんだよ。
まあ、写メはあの父親が送ってくれて、
はいはいはいはい、
ああ、こんな子なんだって、
うん、
うん、なんかその予定日が12月の9日だったらしいのに、
うん、はいはいはい、
まあ、押しも押して、
あ、ちょっと押したんだね。
10日ぐらい、
は
あ
はあ、
押して19日、
へ、
12月19日の
居心地が良かったんだろうね。
もうなんかだから、丸々した、もうちゃんと、ちゃんとっていうか、
じゃあ、でも生まれた時から二足歩行しちゃうみたいな、育ち切っちゃいましたみたいな、
い
お母さん、お母さん、僕みたいな、ね、
そんなね、それはないけどね、
ないけども、うんうん、
でも本当にこう、3000ちょいか、
うんうんうん、
体重が、
しっかりとした赤ちゃんですね、
うん、髪の毛も黒々して、生まれてきたって、
うんうん
うん
うん、
そうなんですよ。
はい、おじさんか。
おじさんなんです。
僕今のところはその予定がないんだよな。
あ、マジで。
僕の親戚あんまりいないですね、うん、あれ、結婚してる人もあんま
ありゃ、
もうね、ちょっとパッとしねえな。
あ、じゃあ勝也が頑張るってことで、
あの、僕がおじさんになる前にお父さんになっちゃう、うん、みたいな、ただ相手もいないみたいな2008年も孤独ですかみたいな
自虐
寂しいそう、またね、うん、21日じゃない、配信日。
そうやね。
もうね、この頃にはもう本格的にさ、 本格的に街中にはやっぱカップルだらけですよ、うん、ね、人によってはさ、まあ、社会人だったりするとさ、うん、ちょっとまあ、あのクリスマスとかね、イブとかは平日で仕事だから時間取れないけど、うん、今週末ぐらいはとか行ったりとかさ、
だから土日が
ね、
土日の21日が、うん、
21日とか
23?
23?、うん、あそう、ね、23がまたクセモノで
どうしたん？
だってさ、うん、火曜日で祝日で休みじゃない、
うん、
ね、だ仕事の人も僕とかも基本的には休みじゃない、
うん、
ね、で世の中はさ、うん、もう
ね
クリスマスイブイブなんつっちゃって、うん、もう最高潮じゃない。今言った通り24、25は平日だからもうクリスマスは今日だねなんつって、23日はもう絶好調な街そん中僕一人みたいな、
ね、ロンリークリスマス、
そうだね、
ロンリークリスマス、
もう自然に涙が流れるよね。まあまあいいんですよ、うん、いいんです、僕はもう充実した日々を過ごしてますから、
はい、
いいんですけども
ですね、ですねもう収束させますけど
そう、うん、まあまあまあ本当にね、でも僕結構ね、あの結婚願望とかもある方なんでね、
うん、
うん、ね、家族が増えるっていうのはね楽しみになるよね、
うん、
うん、
もう実家帰って、まあ今年も年末帰るんですが、
うん、
もう帰ったらちょっと相手をしてやってくれと、
うん、
もうことずかっております
ね、正幸おじちゃん、
おじちゃんですよ、
あ
もうねえ
ねえ、おじバカになっちゃう、
おじバカになっちゃうよ、
なっちゃうよね、
なっちゃうよ、もう
赤ちゃんかわいいもんね、ああね、まあこうやって前半では僕ら2009年からの新たな進出とか、
うん
ね、そういうことを考えつつ後半では新たな命について話してみたみたいな、
みたいな、
新年に思いを馳せるみたいな、
みたいな、
さて今回もお送りしてまいりましたチョイスランというのはそろそろお別れの時間がやってまいりましたみたいな、今回はそう、そんな寂しい思いをする僕が書き上げましたバーテンダーのお話です、
はい、
ちょっとね、一人でバーになんか行ってみてね、そしたらちょっと、まあ、バーテンダーもね気を使ってくれちゃったりなんかして、ほっこりした気持ちになれたらいいななんて思ってドラマを書きました、
はい、
はい、ぜひそちらも合わせてお楽しみください。次回配信は1月の1日木曜日です、
はい、
また12月31日には年内最後おまけ配信がありますので、そちらもぜひお楽しみに。
今後も1日、11日、21日と月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
番組では皆さんからのメッセージを随時大募集しております。
うん、
番組の感想や3人への質問、10秒チャレンジのお題などなど、僕らが食いついちゃってもう美味しいって言っちゃうほどのものを送っちゃってください。
はい。もちろん中澤の舞台の、感想などもお待ちしておりますよ。
お待ちしております。でメールの宛先は radio@onesize.info でお待ちしております。
はい。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさんです。URL は http://www.onesize.info。お友達にも紹介してみてね、ぜひぜひ毎日チェックしてくれよな
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集黒ネズミ、お相手は
23日の予定は真っ白粕谷浩二と、
23日の予定はバイト平井正幸でした
それでは皆さんまた次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト
元気に元気にお送りしました、
yeah.
それでは皆さんまた次回です、さようなら、
ハッピーメリークリスマス。